こんばんは。
こんばんは。
今夜も始まりました。
はい。
やすすけタイム第46回。
46回。
やすすけタイムとは建築結社やすすけがお送りする建築系ポッドキャスト。京都の建築デブ2人が全世界の建築学科のデブに向けてお送りする建築系プログラムとなっております。
はい。
というわけでね、
はい、
今回第46回目のトピックは、はい、バードハウスの建築家展後日談という。
後日談。
はい、
はい、
兵庫県立美術館におきまして、
はい、
4月の頭に、
はい、
僕らも出展させていただいたバードハウスの建築家展、
はいはい、
まあ、だいぶ遅くなってしまったんですけど、
はい、
まあ、その後日談について、
はい、
ちょっと今日はお話をしていこうかなと。
はい。
なんせね、僕らの作品についての情報がちょっと少ないんでね。
少ないですね。うん、留学先でちょっと見てたんですけど、
うん、
何やってるか全然分からなかったですね。あれ。
あ、僕らの作品がどういうものかっていうのを。
僕は途中でいなくなったんで。
あ、そうだね。
それしか見てなかったんですけど。
うん、まあそれ、まあ、そのバードハウスの建築家庭に、まあ、建築結社やすすけも参加したんやけど、
はい、
それだけじゃなくてもう一人プラスで3人のユニットで、
はい、
出展させていただいたということで、
はい、
今夜も特別にゲストとして、
ゲスト、
はい、同じく共同出展者である、
はい、
伝説のカリスマリスナースーパーリスナー K さんに今日は
スーパーリスナー K さんが、
はい、ご登場いただきました。
はい、
こんばんは。
こんばんは。スーパーリスナー K です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ
とうとう出演してしまいましたね。
しましたね。
いやね、出るのはちょっと嫌だったんですけど、ね、どうしてもっていうことで、
やっぱこの話をするときにやっぱ、
はいはい、
3人のチームでやってたんで、
そうですね、
どうしてもこうね、出ていただきたいということで、はい、
ね、むしろ誘っていただいた側ですかね、こちら。
あ、そうやね。出展の経緯としてはスーパーリスナー K さんが建築者やすすけを誘ってくれて、
はい、
で出展に至ったという経緯があるんでね、
はいはい、そうなるともうこういう話、バードハウスの話をするには欠かせない存在ですよね。
まあそうですね、抜きにはできないですね。
そうですね、うん、
ということでね、
はい、
僕らはそのまずバードハウスの建築家展出展にあたって、
はい、
まあ、どういう作品を 出そうかという、
はい、
まあ、コンセプトのお話からさせていただこうかなっていう、
はいはい、
ところなんですけど、
はい、
どういうことでしたっけ。
え、俺。
いやいやいや、リーダーじゃないですか。
これは俺から語るにはちょっと荷が重いかな。やっぱりこう何て言うかな、アイディアとの元となったコンセプトを決めたのは誰かって言ったら森幸さんじゃないですか。
そうやな、
うん、じゃあ森幸くんが話すのが筋じゃないですかね。
まあそのあれですよね、まあ初めはいろんな話が出てて、
うんうん、
で紆余曲折あって、うん、で、なんやろね、どんな話やな。
最初何でしたっけ、なんか
最初
コーヒー飲みながらでしたっけ。
そうそう、最初喫茶店
で
話したのが最初で、でなんかこう最初出てた話はなんかこう電線みたいな、
うんうん、
はいはいはいはい、
電線のように、まあどんな鳥も止まれるというか、
うんうん、
鳥の巣箱を前としたものじゃなくて、
うんうん、
まあ鳥が入れるようなものを作りたいっていうんで、こう一番初めに着想を得たのがまあ電線っていう、うん、
日常的な風景でよく見かけるもんな、
うん、
電線止まってる鳥、うんうん、
それをまあ建築家というか、
うん、
できないかなっていう話が多分最初にあったと思うんですけど、それでまあいろいろと練ってたんですけど、結局これが破綻したんですよね、
う
ん、
すぐポシャッ
どう頑張っても
収められないと、具体的に収まんないということで、
なんか
ポシャりましたよね。
そうですね、しかもなんかうん、綺麗にできなかったっていうか、
うん、
なんか、うん、
ゴールが見えなかったですよね。
時間もかなり制約があり
そうだし、はい、とにかくまあ時間がなかったっていうのはあれやけど、うん、ちょっと収まりそうになかったんで、これはもうボツだろうっていうことになって、うんうんうん、で次出てきたのがだこ最終形に近いあの、まあ、鳥の巣は2種類、まあ、大きく分けて2種類あると、う
ん、はい、
あの樹穴型っていう木の穴と書いて樹穴型と、
うん、
あとまあお椀型というかあの枝とかを寄せ集めてきて、
うんうん、スバメダカの、
そうそうそうそうそう、でまあそっちがネストで、でまあ樹穴型がケイブっていう風に、
うん
う
ん、捉えた
り、うん、捉えて、で、一つのそのバードハウスであのネストだったりケイブだったりっていうのをあの、うん、一つのバードハウスに盛り込んでいって、うん、でもそういうカチッとしたものじゃなくてネスト的なもの、ケイブ的なもの、
うん、
ちょっと曖昧ででもそうやって使える、まあちょっとアフォーダンスに近いような考え方を持ち込んで、
うんうん、はい、
それでまあ一個バードハウスとして作れないかという話で、
そうですね、
うん、
はいはい、
進んでいったんですね。ここら辺までが、まあ、コンセプトの、
うんうん、大元ですよね、
うん、
なんか最初になんかバードハウスってさ、
うん、
こう考え始めた時にさ、
うん、
なんかこう巣箱ってあるやんか、
うん、
鳥の巣箱よく、
うん、
あれに住める鳥が限定されてるってことを知って、
うん、
でなんかこうもっとバードシティっていうんやから、うん、どんな鳥が来てくれたらなみたいなことを最初に話してなかったっけ。
ああそうやね、だからそういういろんな鳥が入れるような状況を作ろうっていう、
うん、だからなんか最初なんか電線とか、
うん、
そういう風な方向に走っていってた、
で
今思い出したけど、
そうやね、でいざこう制作の段になって、
うん
ね、どうしていこうかという、
うんうん、
で実際的にそのまあダイアグラムを書いて、
うんうん、
イメージとしてはまあすごいこうシンプルな形から、
うん、
こう球を球でへこみを作って、
うん、
玉でへこみを作って、それでまあ浅いへこみであればあのネスト的な使い方がされるんじゃないかと、で、はいはい、深く掘り込めばあ、まあ、穴ができて、
うんうん、
まあ、そのマッシブなボリュームの中にボイドができてあのケイブ的な使い方ができるんじゃないかと、
うんうん
うん、いう話というかという絵を描いて、
うん、
でじゃあ実際にこれをどうやって作っていくかっていう段 で最初はその、ね、木を掘ろうとか、
うん、ああありましたね、
うん、
はいはい、
うん、
あと何が出てた、
何があったっけ、
木を彫るの なんか木をめっちゃ薄くスライスしていって、
あコンタみたいな感じ で
なんかそれつなげて、うん、じゃあなんか穴を開けやすくするみたいな、あと何かあった、何かあったよな、
あとコンクリートみたいな、
ああモルタル流そうかみた
いな、
確かにそれはあった
な、
で肩枠組んで
どんだけ重いねっていう
そういうなんかあったかな、なんかこう針金みたいなのをこうなんか詰め込むとかなかったっけ、
ああでもすぐなんかそれなくなったじゃん、
うん、
なんか確かにでもなんか金属的なもので、
うん
やるっていう話もあったね、う
ん、結構だから素材に関してはいろいろ考えましたよね、
うん、
どれでいくんかっていうコンセプトが一番明快に出て、
うん
まあ、作りやすさとかいろいろ考えて予算も、
うん、
で最終的には樹脂になったんですよね、
うん、
これが正解やったんか
だからこの後続くにもでもまあ今考えてもそれしかなかったよな、
まあそうだな、
それか、まあ、コンタみたいに作っていくのが安全、
うんうん
まあ、予算内に収めるならば、
うん、まあ安全が見とくべきやったのかどうかっていうのは、まあ、うん、 分からへんかったけど、
ただこの樹脂、
ただ樹脂って出た時に、
はいはい、
3人のテンションの上がり方がおかしくて、おおええやんってなって、
樹脂しかない的な感じになって、
そうそうそう、樹脂以外考えられへんやんみたいになって、
あの決断が悲劇だ
もう
悲劇やったな。
いや本当になんかあのいろんなものを捨ててしまった
今笑ってるけどみたいな、
うん、多分聞いてる人は なんでこんなに爆笑してるんやろうと、
ね、
思うかもしれないですけど、
あんななんかね、くり抜かれたやつにどんだけドラマが、
そうそうそう
あのこの3人、
うん、
まあ、一応何年か建築っていうのもやっていて、
ね、
それなりにいろんなことは経験してるけども、
うん、
ただ施工っていうことを全く経験してなくて読みが甘かった。
そうだね、しかも樹脂の扱いをしたことがなかったって、
そうそうそう
そう、友達のを見てたっていう
でしかもその友達がなあまりにも簡単に作ってたから、あ簡単に扱えるんやった
よ、うん、そうそう使えるんやみたいな、
ね、いいじゃん樹脂みたいな、そうそうい
やあいつやってたやんみたいな俺らもできるってみたいな、
3人いるしみたいな
イメージできたできたみたいな、
できたできた、
まあ材料買うだけやんみたいな、
まあ、ある意味その友達を恨みましたね
そうね、
何回電話したか
何回ね、
うん、
どんだけキツキツのスケジュールの中で失敗を
繰り返したか、
うん、で基本的にはね、
はい、
あの東急ハンズで材料を仕入れて、
はい、
はいはい、
であれなんですよね、何か取材と硬化剤っていうのを混ぜ合わせると、うん、
まあ何時間かしたら、
うん、発熱した後に
もうキーワードが
確かにこの発熱っていうのがきっと
発熱した後に硬化すると、
そうそうそう発熱
発熱したのね本当に、うん、でまあなんかちっちゃいサイズでだ3分の1とか5分の1とか言うと、
はいはい、
スタディ
スタディを作り始めたんやけど、それすらできてなかったもんね最初
1回目はもうすごかった、
ひどかったね、
なんか淀川に寄ってきた石みたい
なんかそう最初は透き通ってたのに、なんかあの淀川のドブ水みたいな感じ
出来の悪いウイローみたいな
美味しくなさそう
そうそうそう、で2回目やった時にその型枠をあのほんまはプラ板で作らなあかんのか、
いや
プラ板があかんかったの、
あそうそうそう、
アクリで作らなあかんかったのを2回目なんかプラ板で作
って、そうだ、そうだ、
やっぱり予算を抑えてスタディは
コストカットコストカットっていう話でプラ板でやったのが運の月で、
月ご飯食べ終わ
った確かあれなんか定食屋さんにご飯食べに行って
ちゃんと取材入れて、なんか家持って帰って観察するために箱を作って、
そうスチレンボードで箱を作って
で、
うん、
定食屋さんに行って、
うんうん、
いや今日は良かったなというふうにな
んかお疲れみたいな
感じになってて、
今回のスタジオはきっとうまくいくねみたいな
そうそう
感じで言ってたのが、まあ、定食屋さん出る頃になったら
あなんかちょっと見てみようかなって
ドロドロに溶けてたっていうプラ板がドロドロに溶けて
たまたまさあの時プラ板を持って帰るためにスチレンボードで箱を作ったよ、
そうそうそうそう、
あれが不幸中の幸い、
やたらきっちり作ってたっていう、
そうそうそう、あれなかったらなんかもうゾッとする、うん、
作ってたともなんかこう曲がりしたみたいな感じ
そうそうそう、危なかったあれ、うん、そうそう、冷や汗かいたもんね、
うん、
あれはね、
その後も冷や汗をかき続けることにな
る
となるけど、
まだ半分
も言ってない
予想だにしなかった、
うん、でまあ型枠の素材とかを、うん、まあ教訓を得ながら、うん、
はいはいはい、
あのまあまあなんとかね、あの2分の1か3分の1ぐらいのスタディは、
うんうん、
できて、で一応そのまあ形としてはその本当に長方形の立方体か、
直方体、最初は直方体、
直方体の中にあのまあ玉を何個かあの入れ込んで、でまああとでそれをまあ、樹脂が固まったらそれを取り除いてっていう形で作ろうとしててね、
はいはい、
で まあそれがうまくいったから、まあ、いけるやろうっていうことで実際にね、あの作ろうってなってんけど、
はいはい、
実際の寸法出しをして、
はい、
で樹脂の量を計算すると、
はい、
えらい重さとえらい値段になるっていう。
そうそうそう。
で費用的にはあれで何本最初に
最初に
本番用って言って作ったやつ
は10万ぐらい下のかった9か10万
マジで
言ってたで確か。
でいろいろなんかパターン出して、うん、この大きさやったら
あ
5万コース、7万コース、10万コース
みたいな
のがあって、
どんどんちっちゃになっていたもん。
そう、
うん、最初プロポーション的にこれが絶対いいとか言って
それ確か8万ぐらいの、うんうん、
ただ重さが半端なかった。
うん、
10キロ
10キロとか。そうなんで、でね、あのバードシティのディティールももらってたから、
はいはいはい、
でまあその3ミリの3ミリ厚のフラットバーで、
はい、
あのそんな10キロも20キロもするようなもんが持つのかっていう心配がまずあって、う
ん、明らかに今素人目で持たない感じ。
そうそうそうそう、
落ちたら子供は
確実に亡くなりますよねっていう
本当にそれを見に来た純粋な子供が
お空飛ぶと、
うん、鳥になれたよ感じないよな、危険な、
はいはい、
でこう完璧に型枠を作って、でまあその警部的なものを2つあるやつとネスト的な、まあ深く掘り込んだものを2つと浅く掘り込んだものを1つ、
うん、
直方体の中から削り出すっていう、
うん、
そういうスタイルのものを作ろうとして、あ、そうや、そこでもね、悲劇が、う
ん、浮力事件、
2つ目のキーワード
発熱浮力、
浮力、そうね、浮力がすごくて、
すごかったね、
うん、
あんな、あ、液体には浮力があるっていう
なんか物理の実験じゃないけどさ、
うん、小学校で習うようなことを改めて、しかも水の浮力の比じゃなかったね。
そう、
すごかったね。
しかも最初、まあ僕らはこう警部を作るために発泡スチロールを用いて、
うん、
まあその型枠を取ろうとした、
うんうん、
けど、あのまあ最初こう長く仕込んだ時は大丈夫やのに、うん、ちょっと目を離した瞬間に、
うん、
ポーンって
すごかったな、あれは。側面にペコッとつけてただけやったらもう全然あかんかったもんな、
うん、なんか気づいたら浮いてたもん、ね、最初舐めてたなってなってさあの金ダインでくっつけてた
もういけるやろみたいな
それでなんぼがまた無駄になって、うん、でそうやね、いざ本当に本番のやつを作って、さあもうこれで本番だって言って、
はい、
東急ハンズの樹脂材料を全部買い占めた
いやでも最初買い占めれなかったよ。
なんで？
取材と交換材がなかったっていう。
そう、買い尽くしたっていう
スタディの段階で買い尽く
して
どないする
入荷見てみたいな、
うん、でいざこうきっちり型枠作ってさあ流そうってなって、
はい、
できっちり計算して買ったその樹脂がね、まさかの型枠に、あの型枠に対して全然足りてなかったっていう
だから甘いのさ、もともとのさ、ゴム屋の値段でいけるかなっていうのもあったのを、まあその時点でオーバーしてたから、うん、安全めに買ってたら
それでもあかんかったっていう、ね、うん、
要するにまあへばりついていたやつをね、
そうそうそうそう、粘性度がすごい高いから、もっとあのヘラとかでへつり出さなきゃいけなかったのを
ちょっとね、
うん、うん、甘く見てて、
そうそう、まあ俺は甘々やな
安全側で見てる、安全側で見てるって全然安全で見てないからね